TBS ポッドキャスト。
知る若手動かす荻上チキセッション。
沈黙することはジェノサイドの共犯者。パレスチナ問題の研究者岡真理さんと考えるイスラエルによるガザ侵攻。昨年10月、イスラム組織ハマスの越境攻撃により始まったイスラエルとの衝突から今月7日で半年を迎えました。ガザ保健当局の発表によりますと、ガザでの犠牲者は少なくとも3万3000人以上となり、 WFP 世界食糧計画もガザの人口のおよそ半数にあたる110万人が飢餓の深刻さを示す指標で最悪の壊滅的飢餓の状態にあると指摘しています。しかしこうした危機が深刻化しているにもかかわらず、イスラエルによるガザへの攻撃は続いています。また停戦交渉も難航しており、イスラエルのネタニヤフ首相は多くの難民がいる南部ラファへの地上侵攻について、日付は決まっているなどと改めて強硬姿勢を示しています。こうした状況の中、侵攻直後から抗議や出版、メディアなどを通じてガザの深刻な状況やイスラエルによる虐殺を批判しているのが、早稲田大学文学学術院教授の岡真理さんです。沈黙はジェノサイドの共犯者と指摘する岡さん。戦闘開始から半年が経った今、その言葉の意味などを考えます。
具体的なガザへの攻撃、これがさらに加速をしていってから半年ということになりましたが、この番組でもたびたび取り扱ってきたように、イスラエルによるパレスチナに対する非人道的な扱いというのは長年続いてきたものであり、なおかつその沈黙というのも長年続いてきたわけですね。このタイミングにあって多くの人々が街で、あるいは議会で声を上げたりもしているわけですけれども、それにこう蓋をされることになるのか、非常にこうやきもき今されているという方も多くいらっしゃると思います。はい、今沈黙をしないとはどういったことなのかを考えるためにも、これまでの沈黙の歴史も含めて考えていきたいと思います。
では今夜のゲストをご紹介します。京都大学名誉教授で早稲田大学文学学術院教授の岡真理さん、リモートでご出演いただきます。岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
岡真理さんのご専門は現代アラブ文学パレスチナ問題。東京外国語大学に在学中、パレスチナ人作家のガッサーン・カナファーニーの小説を通してパレスチナ問題、アラブ文学と出会われます。その後エジプト・カイロ大学への留学や在モロッコ日本国大使館の専門調査員などを経て、現在は京都大学名誉教授、そして早稲田大学文学学術院教授を務めておられます。著書にアラブ、祈りとしての文学、ガザに地下鉄が走る日などがあり、イスラエルのガザ侵攻を受けて去年末に緊急出版したガザとは何か、パレスチナを知るための緊急講義が話題となっています。
はい、ガザとは何か緊急出版となりまして、書籍が書店に並んでいます。読んだ、手に取ったという方も多くいらっしゃると思います。ガザとは何か、この本が作られるそのいきさつについて岡さん、いかがでしょうか。
はい、これはイスラエルの攻撃が始まってですね、もうこれまでその封鎖されたガザに対する攻撃というのは4回ほどあったんですけれども、でもそれとは全然規模も質も違う、もう異次元の攻撃で、でも攻撃から1週間と経たない時に、ジェノサイドとホロコースト研究の専門家の方が、もうこれは教科書に載せるような典型的なジェノサイドだということを、断じていらっしゃるんですね。にもかかわらず、当初は連日のようにメディアでも取り上げられていましたけれども、その その報道のされ方が全然その今起きていること の, その本質を指摘するものでもなければ、あそのもうジェノサイドのというその出来事に見合ったものでもないという、でとにかくあの今ガザで起きていることが何なのか、ジェノサイドだということを、そしてそれがなぜ起きたのかということをとにかく一刻も早くあの社会に、あの日本の市民に知らせなければという、そういう思いであの緊急にあの、まあ、学習会、まあ、講演が2度ほどありまして、その動画をご覧になった出版社の方がまさに同じ思いで、もう一刻も早くこれをあの書籍にして届けたいということで、あの12月末に出版されました。
これあの実際に今起きている出来事などについてどんな言葉を使うべきなのか、これはあらゆる出来事で問われるものなんですが、はい、言葉が適切なものでなければ、例えば物事をなかったことにしてしまったり、別の事柄かのようにこう語ってしまうということがあります。今回のイスラエルがしていることについて、当初はハマスに対する報復というような言葉で使っていたメディアというのも多くあり、また今でも各政府の中ではあくまでこれは自衛なんだという枠組みは崩さないまでも、しかしやりすぎだみたいな、そうしたの表現にとどめているところというのも少なくありません。この起きている出来事に言葉を当てはめるということ、この役割についてお母さんいかがでしょうか。
はい、そうですね、あの今本当にあのおっしゃったように、そのパレスチナとそのイスラエルの事柄に関しましては、あの言葉というものが常にむしろ逆の形で現実を、その事実を覆い隠す、そのようなものとして使われてきたと思います。例えばあのこの攻撃を主導したハマースですけれども、その10月、7日以前に日本で報道されるとき、もう必ず枕言葉のようにガザを実効支配するイスラム組織ハマスというふうに言われていたんですね。であのガザを実効支配するという言い方を聞くと、その IS イスラム国のようにその暴力的にですね、民意に反してその土地をなんか武力制圧して支配しているかのような、そういうあのイスラム主義の組織を想像しますけれども、でもハマースというのはあのパレスチナの民族評議会選挙で勝利を収めた、そういう組織であって、で本来はそのパレスチナ の, あの解放組織である。だけどそのパレスチナ抵抗運動、イスラム抵抗運動というのがハマースの正式名称なんですけれども、それは言われないですよね。でそれを言ってしまうと、抵抗ということはじゃあ何に対して抵抗しているんだというところから、イスラエルがパレスチナを占領しているというその事実をあのに言及せざるを得ないので、そういう形であのパレスチナで起きていることの現実がむしろ報道を通してですね覆い隠されるような状況にあったと思います。
それについてではバックグラウンドがどうなっているのか、さまざまな解説や特集を重ねる仕方でこの言葉遣いの裏にあるものというものを共有することもこの間行われてきました、はい、しかし一方で侵攻というものはさらに続き、ガザの人々は虐殺、飢餓など人道被害がより甚大となっています。この半年間のイスラエルの攻撃、あるいは国際社会のイスラエル非難の弱さ、この点はどういうふうにご覧になってますか。
はい、あのその国際社会って言ったときに多分あの2つあると思うんですね。で私たちが国際社会と聞いてまずイメージするのは、それこ その G7 というようなあの西側自称民主主義国家 で、まあ、実際でその G7、 そういうあの北のグローバルノースの国々が、まあ、実際にこの世界を言ってみれば主導しているわけですけれども、でももう一つあの本当の意味で国際社会世界って言ったときに、でそれはグローバルサウスの国々ですよね、その数の上から言っても、でやっぱりその実はそういう2つあるんだと。だけどなんか私たちは国際社会っていうとグローバルノースの、かつて、帝国で、植民地主義の支配を行った、で今はその民主主義とか言っている、それがなんか国際社会であるかのように、それらの国々で国際社会を代表させて考えていたけれども、でも実は違うんだと、むしろ、こいつらがとか言ってしまいますが、この グローバルのその自称民主主義国家が実は今ガザで起きているジェノサイドというものをその支持していて、そして国連総会で明らかなようにその国際社会のグローバルサウスによって代表される国際社会の総意というのはむしろなんとかこれをやめさせたいと思っている、でもそれが機能しないという極めて非民主主義的な状況にこの世界はあるんだということが明らかになったと思います、
うんうんうん、関心あれどしかし決定する際に覆されてしまう、これがあの国連の決議の場面においても停戦を求める声に対してアメリカが反対するという民主主義を標榜している国が非人道的な事態を止めずにいるということ、それがまあ国際社会の大きなシステムとしては合意できずということであり、一方で関心があれども覆されてしまうというこういったような状況について多くの人々が非常にこう憤りを感じており、街に出たり議会に対して声を届けたりしているという状況があります。このガザをめぐる日本の報道に対しては岡さん、この半年どうご覧になってましたか？
はい、まずその10月7日から全てが始まるわけですね。これって今に始まったことではなくって、第2次インティファーダ、インティファーダというのはイスラエルの占領に対するその占領下のパレスチナ人民衆 の、 抵抗、一斉放棄のことですけれども、2000年から2004年、2005年の1月まで続いたこの時もですね、言われていたのはテロと報復の連鎖というような形で、その時のテロというのはパレスチナ人が行う、その抵抗の暴力は常にテロとなざされて、それに対してイスラエルが報復をするという形 でまさに今回もその10月の7日のハマースのテロによって出来事が始まり、それに対してイスラエルが報復自衛の戦争をしている対テロ戦争というふうに名付けられているわけですが、でも問題は10月7日以前からずっと前から始まっているということ、やっぱりそれを日本のメディアは今もってきちんと語っていないですね。それともう一つ、10月7日のハマースによる残忍なテロ、その無差別テロと言われているものが、しかしこの半年間の間にですね、実はそのそうではないということ、そこで、こんな無差別テロがあったんだ、集団レイプがあったんだとイスラエル政府が喧伝してきたことの多くが実は嘘偽りであったり、あるいは当初その1400人だかが殺されたと言われていた、それが今1137人に下方修正されているんですが、イスラエル発表のユダヤ系市民の死者ですね、
はい、
でもその1137人の中にはそのイスラエル軍によって殺された者たちというのも多数含まれているということが分かっている。でもそれをイスラエル政府が調査して明らかにしないんですね、
はい、
でそういうことがこれイスラエルの新聞でさえ報道しているようなことが、でも日本のメディアはそれを報道していなくて、だからハマースのテロで始まったというような形の認識がですね、今もって支配的です。
この半年間の出来事を報じる中でもバイアスというのがあるだけではなくて、半年間というもののがくくられてしまうその構造を解き明かすためには、この間の歴史というものを紐解いていくことが必要になるわけですね。1945年、1948年、その後どうなっていったか、しかしそれ以前の例えばシオニズム運動がどうだったのか、各国がどういうふうな約束をユダヤ系の方々にしたのかなど、いろんなものを紐解くことが必要です。今の点リスナーの方からメールいただいているのでご紹介します。
はい、匿名希望の方からですけれども、岡さんへの質問ということでメールいただいております。10月7日のハマスの奇襲についてお尋ねです。10月7日のすぐ後だったと思いますが、ハマスの攻撃を受けた女性がハマスではなくイスラエル軍によって人質もろとも家が空爆されて死んだこと、そして自分は先に家を出ていたので助かったのような発言をイスラエルのテレビでしていたと記憶しています。しかしその発言はそれ以来聞くことがありません。私の記憶違いなのか、いわゆるフェイクニュースの類だったのか、どうなのでしょうかといただいています。
報道とのそして情報との距離の取り方も含めての質問だと思いますが、岡さんいかがでしょうか。
はい、これはですね、テレビではなくって イスラエルの国営のラジオ放送にヤスミン・ポラトさんという方、野外音楽祭に、参加していて、キブツに逃げ込んで、でそこで、パレスチナ側の戦闘員の人質となって、まあ、捕らえられていた方なんですね、うん、でおそらくで彼女が生還した、そのイスラエルのラジオ放送はそのハマスがいかに、まあ、鬼畜であったかっていうような、そういう証言が聞けると思って彼女にインタビューしたんだと思いますけれども、彼女は夫をそこで殺されているんです、うん、でも彼女がそこで証言したのは、パレスチナの戦闘員たちはみんなとても人道的だったと、ね、何度も喉が渇いただろうと言って水をくれたり、部屋の中は暑いからと言って外に連れ出して涼ませてくれたりとかしていたと。でそこにイスラエルの治安部隊がやってきて、そしてその庭にはだからパレスチナの戦闘員と人質たちもいるわけですね。もうそれお構いなしに銃撃してきて、でさらにはタンクから戦車からその鬼物の家に砲撃をして、で中にいた人たちは人質もろとも全員殺されてしまったということをその彼女が証言しているんです。でこれはその国営放送のアーカイブからは削除されてしまって、でもそれを聞いていたリスナーが録音していて、そのネットにアップされてみんなの知るところとなりました。ですからそれは記憶違いではなくって、ですからこのヤスミン・ポラットさんの証言というのが、この日殺されたハマスに殺されたとされる者たちの中には、実はその自軍にイスラエル軍によって殺された者たちがいるという、その後どんどん出てくる証言のその一番最初のものであったと思います。
その最初の証言ということは、その後もたくさんの証言があり、そうした証言というものが適切に例えば日本なども含めたそのメディア圏に届いていない、あるいは伝わりきれていないということになるんでしょうか。
そうですね、これもですね、そのパレスチナの情報サイトなどではパレスチナ系アメリカ人や あるいはアメリカ人 そのジャーナリストの方たちがもう地道にもういろんな検証をして、アルジャジーラなんかもそうですね、そしてそれをハーレッツをはじめとするイスラエルの新聞なども検証して載せているんです。だから、パレスチナの情報サイトは信用できないとしてもですね、イスラエルの新聞にも出ているようなことは載らない、ね、これどうしてにアメリカのメディアでしたらもう CNN をはじめですね、その主要なメディアがすべて、プロイスラエルの資本の傘下に入っていますので、もうそういうのは載らないし、もう一つ、イスラエル軍がこれらのメディアの記事をですねチェックしていると、イスラエル軍がチェックしてその検閲を通ったものしかアメリカの新聞には載らない。だからむしろイスラエルの新聞の方が自国政府やイスラエル軍を批判するそうしたものが載るんですけれども、これ日本のある新聞記者の方がおっしゃっていたのが、やはりその日本のメディアの中にある西洋中心主義、あるいは、まあ、白人中心主義というか、そういうアメリカなどのメディアに載ったものしか信用しないというような、そうした態度が日本の新聞とかメディアにも反映しているんじゃないかということでした。
こうしたバイアスがあるのだ、メディアにはあるんだというようなことを、まあ、数々多くの歴史の中で指摘するような言葉というのは多々あったわけですね。でそうした中で岡さんは今回は特に憎しみの連鎖、あるいは暴力の連鎖、こうした言葉遣いにも注意が必要であるというようなことを述べられています。改めてこれはどういったことでしょうか。
はい、これ先ほど申し上げた第2次、インティファーダの頃、そのパレスチナ側からイスラエル領内に入って、そのダイナマイトを体に巻きつけてその自爆攻撃を行う、まあ、者たちがいて、でそれに対するテロと報復の連鎖だとか、まあ、そんなことが言われている中で、暴力の連鎖、憎しみの連鎖みたいなことが言われてですね、今もそうですね、でもそれもちろん 家族だとか友人を殺されたら殺した者を憎むと思いますけれども、でも問題はそこじゃないわけですね。そういうなんか対等な二者がいて、そこの間で、そうした暴力が起きていてということではなくて、そこにはそのイスラエルという国家が民族浄化をしてイスラエルというその国を作った、そして、そのずっと今占領を拡大し、それを続けアパルトヘイトの体制を敷いているという、でガザというのがもう17年間封鎖下に置かれているという、そうしたその占領する側とされる側という圧倒的なその非対称性のその、あの関係性の中で、そこからの解放を目指すものとしてあるわけですから、その歴史の構図、占領されているんだ、植民地支配されているんだという、そこを抑えないで、なんかこう対等な二者間の間で憎み合って、あの暴力でという、それはもうあの根本から間違っていますね。あと最近ではトラウマの連鎖みたいな、あの報道というか、あの記事を読んだんですけど、これも大きな間違いで、はい、何かそのイスラエルの人たちがホロコーストの、イスラエルのユダヤ人がホロコーストのトラウマがあって、で、あのそれで逆にこうした過剰な攻撃をしてしまうというような、まあ、そういうあの論説だったんですけれども、これもですね、イスラエルという国がいかにホロコーストという出来事をその自分たちのがあのパレスチナ人に対して行う暴力を正当化するための資源として利用してきたか、ね、あのそれが始まるのって70年代以降なんですね。だからあの我々はみんなあのこうあのホロコースト犠牲者のユダヤ人の国であってみたいな、そういう教育が子どもの頃からこう70年代以降なされるようになっていく。だからあのむしろ最初にイスラエルという国を作った人たちっていうのは、そのホロコーストがヨーロッパであるその前にこのパレスチナに来た人たちであってという、だからそういう基本的なイスラエルの歴史というものを踏まえずにですね、はい、何かこう憎しみの連鎖、暴力の連鎖、トラウマの連鎖みたいな言葉で、に落とし込んでですね、あの出来事を没歴史化していると思います。
それこそシオニズムの歴史の中で、あのイスラエルと言われる今の地域周辺に国を作ろう、あるいはそこに帰っていこうという運動をしていた人々が、必ずしもホロコーストの当事者はなかったこともあれば、イスラエルという歴史の中でホロコーストというものは初期はあまり語られなかった、しかしそれが政治的リソースとしてこう語られてきたという歴史を踏まえておかないと、でも今起こっていることは一体どういったことなのかという疑問に答えられないところがあるわけですね。重ねての質問ということでリスナーからメールいただいております。
はい、ラジオネーム宇治もさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。いつも拝聴しています。ありがとうございます。お母さんにお伺いしたいことがあります。第二次大戦中、ホロコーストを経験して、とても悲しく辛い歴史を持つユダヤ人が構成しているイスラエルが、ここまで非人道的な所業をということがどうしても理解できません。イスラエル人という括りが良くないのでしょうか。ネタニヤフ政権がただ非道なだけと捉えた方がいいのでしょうか。経験している歴史を持つ国民だから、どうして大々的な反対運動が起こらないのかも合わせて不思議です。国民自体もパレスチナに対して普段から嫌悪感を抱いているんでしょうか。ぜひ教えていただけましたら幸いです。一日も、いや一秒でも早い停戦、終戦をといただいています。
どのような言葉で語ると誤った括りにならないのかという手探りのメールもいただきました。またあの今の歴史観の話もありました。岡さん、今の方からメールいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。あのまさにそのイスラエルがですね、ホロコースト犠牲者であるユダヤ人の国なのだというその認識、これってイスラエルが勝手に言ってることなんですね。で日本の主流メディアもですね、そのイスラエルが言っていることがあたかもそのユダヤ人の真実であるかのようにそのように報道して、でそれに基づいてトラウマの連鎖みたいなことを言ったりもするわけですが、うん、あのその ホロコーストを経験したユダヤ人であるからこそ、今イスラエルが、しかもそのユダヤ人の国を名乗って、ユダヤ人の名によってパレスチナ人をに対してジェノサイドを行っているっていうことは、ユダヤ人だから許せないんだという声をですね、もう本当に世界の多くのユダヤ人がその声に上げ批判しています、うん、アメリカでもそうです。でもう10月7日以前からイスラエルという国家を批判する、あるいはシオニズムというイスラエルのナショナルイデオロギーを批判するユダヤ人団体っていうのは、もういくつもあってそういう活動をしているんですね。だからここで私たちがきっちりこう認識して分けて考えないといけないのは、そのホロコーストを経験したユダヤ人として、その経験をですね、普遍に開く、つまりこんな悲劇は、こんな悲惨は、誰の身にも二度と起きてはならないんだという形で、ホロコーストという出来事を普遍的なその自分たちの教訓として考える者たち、ね、ユダヤ人だからこそ、これは何人の身にもこんなジェノサイドが起きてはならないと考える、ましてやそれがユダヤ人の名によってなされるなんていうのは許せないという者たちがいる一方で、先ほど申し上げたように、イスラエルでは建国直後はその、ユダヤ教の教えから逸脱してですね、その軍事力でもってその、自分たちの国を作って、そして、ディアスポラ、ユダヤ人の離散に終止符を打つなんていうのは、これはもうユダヤ教の教えに反していることだった。で、そういう中でユダヤ国家を名乗る上で、我々は新しいユダヤ人なんだ、国を、自分たちの国を守るためなら銃を持って喜んで戦うんだ、それに対してディアスポラのユダヤ人というのは抵抗もせずにガス室に連れられていって殺されていった、あれがディアスポラ根性だ、我々は違うんだという形で、そのシオニストユダヤ人、新しいイスラエルの好戦的な戦闘的なユダヤ人という、まあ、それまでのユダヤ教の教えとはに反したですね、新しいユダヤ人というアイデンティティを立ち上げるために、逆にホロコーストの犠牲者であるユダヤ人を蔑んで、こう他者として踏み台にすることによって新しいアイデンティティを立ち上げていたのが、70年代になってむしろそのホロコーストの記憶を積極的に利用してですね、我々はホロコーストの犠牲者なんだということをもって、そのパレスチナ人に対して自分たちが振るう暴力や抑圧を正当化していく、それでそうした教育というものがイスラエルでもう学校に入る前からなされていく、でその中でもうパレスチナ人というのはユダヤ人を憎しと思って、そのジェノサイドを好きあらば行うとしているハマスなんていうのはそういうテロリストなんだというような、まあ、教育がなされていくわけですね。だから、その16年もそのガザという世界最大の野外監獄と言われるようなところに、その200万以上の人たちがこう閉じ込められている、自分たちの目と鼻の先でそうやってその自由を抑圧され、人権を抑圧されている人たちがいるのに、そのほんの横でですね、一晩中飲んで歌って踊ってというような、なんか愛と自由の、愛と平和の音楽祭みたいなことができたりするメンタリティが作られてしまうということなん
です。今のリスナーの方のように、なぜホロコーストを経験したユダヤ系の国家であらずのイスラエルがという疑問、こうした疑問から出発することは当然だと思います。で、他方でしかしその語りというのはイスラエルが意図的に作ってきた面もあり、でその中ではホロコーストを経験したとされるユダヤ系の方々を弱腰だからああなったのだという格好で攻撃をしたり他者化する言葉というのも使ってきた、ある種語りの簒奪というか語りの、まあダッシュですね、自分たちこそがそのユダヤ語りというものを独占できるのだというような、そうした振る舞いをしてきた。それに対して先ほど岡さんが指摘されたように、世界各地ではいや私はホロコーストを経験したユダヤだが、イスラエルの振る舞いとは許せない、ということを非難する、でもそれに対してドイツなどいくつかの国ではそうした声を上げた方々をこそ逮捕したり、あるいは具体的なその取り締まりの対象にする、なぜならそれは反ユダヤ主義だからっていうふうに言われてしまう。このように言われることこそがイスラエルという国がユダヤ主義というものを全て語れるかのような状況を国際的に作っていった、この背景というのは岡本さん改めていかがでしょうか。
そうですね、 これ、ごめんなさい、もう一回質問お願いします。
イスラエルはこの語りを国際的にも強固にしていったわけですよね、はい、つまり私たちはあのホロコーストを受けてきた民だと、だから自分たちを守るために強固に行くのだ、それに対して他のさまざまな国なども当然いやおかしい、納得できないというのはそうした批判もあったにせよ、そうした批判の声というのは反ユダヤ主義だという言葉でこうそがれていくような状況に今なってきているわけですね。こういった状況にはなぜ作られてしまったのか、イスラエルはなぜこのようなことをしたのか、どうでしょうか。
ありがとうございます。あの10月7日以前にですね、あのそのイスラエルを批判したりシオニズムを批判したりすることが、それが反ユダヤ主義だという形でレッテルを貼られて批判されるというそういう状況はまあすでにあったわけですが、うん、しかしですね、それが今回のこの10月7日以降の出来事、イスラエルのジェノサイドによってですね、一挙に、まあ、あの世界化して、あるいはあの一挙に顕在化して、そして、その程度も甚だしくなっていると思います。今あのご紹介あったように、もうドイツが、うん、あのもうパレスチナに連帯をするということ、それ自体が反ユダヤ主義だと言って、逮捕されるというそういう状況になっているわけですね。これも、うん、あのすごいそういう前例を作ることによって逮捕されることを恐れて、これまで、その、反イスラエル、そのプロパレスチナの抗議行動に出ていたような人たちが逮捕されるのを恐れて、こう参加しなくなるという、そういうあの萎縮効果を、まあ、狙っているわけですが、うん、あのこれ今回のですね、この10月7日以降のそのドイツの対応というのがあのその明らかになることでよく分かったのは、その90年代以降、90年代の日本というのは記憶の内戦と時代というふうに言われましたけれども、その過去のアジア侵略の歴史というものをあのどう記憶するのか、まあ、歴史認識論争というのがあった。でその時にですね、あの過去の自国の加害の歴史を反省するドイツと、まあ、反省しない日本みたいな形で、そのドイツの在り方というものが、あの言ってみれば日本がモデルにすべきものとしては語られていたというのがあります。うん、であのまあ、ドイツが70年代からホロコーストはなかった、ガス室なんていうのはそのソ連のでっち上げだとか、そういうホロコースト否認論みたいなものがある中で、あるいはなぜドイツ人ばかりがそうした加害性を負わなければいけないのかというようなその歴史認識論争の中で、そのホロコーストというのは未曾有の犯罪なんだという、過去にもなければもう未来にも起こりえないような未曾有の犯罪である。でそれに対してドイツ人というのは永遠にその加害の罪というのを負うんだというようなものが当時は左翼言説としてあったんですね。はい、ところがそれがこの20年30年の間に逆にあのイスラエル、このホロコーストの結果としてだからイスラエルをずっとその支援し続けるということがドイツの贖罪であるというような形で、今のこの実際は全然民主主義ではないこの世界のシステムの中でですね、その南の国々を搾取してというような形で経済的に儲けているような、そういう世界システムの中でむしろそっちの方が都合がいいとなっていく。でだからドイツが反省したのは過去の自国の犯罪とかで、その中には当然植民地主義だって含まれなければいけないわけですが、そうではなくてユダヤ人を大量虐殺したというそれだけであって、そして今そのことをあの貫徹するということが今のこの世界システムの中ですごくその国益にかなっているという、まあ、そういう状況にあります。
うん、となると反省といっても限定的な反省に過ぎなかったのではないかというのが一点と、もう一つ岡さんに聞いてみたいのが、イスラエルもそれからまあドイツもそうですけれども、自分たちは野蛮を克服した国なのだというふうに位置づけていて、それに対して攻撃を仕掛けてくる国があるから抵抗しているに過ぎないというふうに言うイスラエルと、そういうふうな歴史を踏まえた上で自分たちが支持するイスラエルというのは適切なのだという格好でパレスチナなどに対する非人道行為に対して目をつぶるという、まあ、そうした国などといろんな認識のズレというものが大きくあると思います。こうした点についてはいかがでしょうか。
はい、もうなんかよ、うん、そうですね、あのアメリカも含めて、 その米欧諸国ですね、でそれがなんか文明国で民主主義国であるんだなんていうのは、もう私たちはまだその近代のこうしたヨーロッパの植民地主義的ななんか魔法から、あるいはあの呪いから解放されていないんだと思います。 まさにそれって近代のヨーロッパ、その500年のその植民地主義の歴史が言ってきたことですよね。自分たちを勝手に文明の側に位置づけて、でそれに対してその植民地支配からの独立を求める者たち、自由や解放を求める者たちの抵抗の暴力をそのテロだと、野蛮だと言ってきて、でも実際に野蛮なのは実はこうした植民地支配というものをグローバルに行ったヨーロッパの国々やアメリカであって、であのやっぱりその世界で最もあの人間を殺しているのは誰かっていう、ね、ことを考えたら分かると思います。
その銃を突きつけるという行為をどの思想が行っているのかということも考えた上で、今行われているのはその銃を突きつけるな、殺すな、ジェノサイドをやめろという、そうした声が民主主義的にすくい上げられるというような状況になっていないという先進諸国の状況です。リスナーの方から他にもメールいただいてます。この後伺っていきたいと思います。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています荻上チキセッション。今夜の特集はイスラエルによるガザ侵攻、沈黙することはジェノサイドの共犯者だと訴える研究者岡真理さんと考えるというテーマでお送りをしています。ゲストに京都大学名誉教授で早稲田大学文学学術院教授の岡真理さんをお迎えしてお送りしています。岡さん、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
リスナーの方からまたメールいただいております。
はい、ですね、この方はお名前がない方ですけれども、ありがとうございます。ガザ地区の人道状況について大変懸念しています。ここまでの破壊行為を国際社会は制止することができないのか、改めて国連の限界を突きつけられるようです。特にガザ地区での民間人の多大な犠牲を知りながら、イスラエルへの支援を続けてきたバイデン大統領には大きな失望を感じます。また西岸地区でのイスラエル兵による人権侵害の悪化も非常に問題だと思います。パレスチナ人の居住区に国連軍など中立的な立場の兵士を派遣してイスラエル兵からの暴力からパレスチナ市民を守ることはできないのでしょうか。一刻も早く停戦し、現在の壊滅的なガザ情勢をどう復興させることができるのか、オスロ合意が示した平和的な二国家共存の道へと回復するよう、国際社会はどう支援していくことができるのか、今後の展望をお伺いしたいですといただいております。
はい、なんとか今より良い道筋をという、まあ、思いがこもったメールだと思います。はい、その中で中立的な国連軍なるものが例えば、そこに管轄権を持った場合ということなんですが、これはまあ歴史の反復なども含めて、まあ、限界点も双方あると思います。岡さん、今のリスナーの方からのメールいかがでしょうか。
はい、その国連軍の駐留とか、いずれにせよそれは国連でそれが決められないといけないわけですよね。
はい、
ですからやっぱり最終的なそれを決定する権限を持っているのが安保理で、でそうするとイスラエルに関してはとにかくアメリカが拒否権を発動するということになるので、うん、難しいと思います。要するに一刻も早く停戦、これある意味ねすぐできることであると同時に非常に難しいというのは、要するにイスラエルというのはアメリカの経済的軍事的な支援というものがなければ持たないわけです。だからもうアメリカがもうお前のところは支援しない、縁を切るぞと言えばですね、イスラエルはこんな好き勝手なことはできないんですね。だからある意味その一言でバイデンに止められないんじゃなくって、止めようと思えばいつでも止められるんだけれども、しかしなぜ止められないのかといえば そのプロイスラエルロビーの資金力頼みの、その要するにそれ彼らを敵に回してしまったら大統領になれない、上院議員にもなれないというような、そういう構造が作られてしまっているという現状があります。
こうした構造の中でやはりさまざまな対策というものを大きく打つことができない。じゃあせめて国境を開いて、で今のその検問というのを止めて人道支援が入れるようにしてくれ、ということを言っているわけですが、そうしたことがなかなか、しかし人道支援を行い続けている NGO でアメリカに本部を置く、セントラルキッチンのメンバーが、殺害された、亡くなったと知るやいなや報道されるやいなや、今度はアメリカはバイデン大統領は非難の声を強める。これもまたこれで非常にこうご都合的というか自国中心主義的な振る舞いではあるものの、それを通じてようやく共感なるものを示すのか、さまざまな思いが去来しますが、岡さん、この点アメリカのここしばらくの非難、イスラエル非難の動きについてはいかがでしょうか。
はい、まずこれって、国際、司法裁判所の、そのイスラエルのジェノサイドというのは、それを予防するために、その全ての国が予防させるために働きかける、そういう義務があるんだという、そういう命令を出したということに対して、やはり民主主義というものを、あるいはその平和というものを標榜する以上ですね、やっぱりポーズとしてそういうことはしないといけないっていうのが一つ、それから国内の、とりわけその若い人たちですね、メディアはそういう形で、報道が制約されているけれども、SNS 等を通じて、もうガザのジェノサイドのもう実態というものに触れている者たちというのは、とりわけその民主党の、支持者などで、もう即時停戦ということを、バイデンの在り方にすごく批判的になっていますから、秋の選挙を睨んでの、そうしたポーズというのもあると思います。で、このワールドセンターキッチンに関して言うと、そのイスラエルは飢餓、飢えというものを今その戦争の武器として使っている、だからもう食料も入れない、食料が入ってくるのを邪魔をする、で食料配給に群がった人たちを攻撃して殺傷する、だから食料を取りに行くということが命のリスクを負うものになってしまう、そしてこの食料配給をコーディネートしていたガザの治安関係の責任者も殺してるんです。そしてガザの有力な一族の人たちがそうした配給のコーディネートというのを責任を持ってやっていたら、今度はその彼らを狙うという形で、だから食料を取りに来るということが常に混乱を伴うものになるような形にして、でそういう中で、食料の支援に携わる NGO を殺傷する、殺すことによって、もうこれでいくつものそうした団体が安全上の理由で撤退して活動停止していますよね。だからこれもイスラエルにとってはもう思うツボというところなんですが、で今日かな、そのアルジャジーラがですね、これはイスラエル軍の発表とは裏腹に明らかに故意に彼らを狙ったというような検証報道を行っています。で、ただですね、なんでこのワールド、セントラルキッチンというのは、その海から陸揚げした食料をその、届けるというアメリカ政府とそのイスラエルの合意のもとにそれをやっていたと。で、これについては、要するにアメリカは、ウヌルは、国連パレスチナ難民救済事業機関をもうぶっ潰したいと思っている、そのアメリカもイスラエルも。で、それに代わって今度そのガザをイスラエルが入ってですね、統治するときに、この NGO にそういうことを任せようとしていたのではないかというような、そういう、記事もあります。
実際上やっぱりそのある種の覇権というものを、例えば軍だったり、あるいはアメリカやイスラエルの政府だったり、そして NGO など国連機関とはまた別のようなところだと自分たちのコントロール権がより効きやすいという、そうしたある種、邪悪な考え方というものが背景にあったのではないかということですか。
そうですね、とにかく国連パレスチナ難民救済事業機関ウヌルアをとにかくその潰したいと考えている。彼らが要するにこの80年近くの間パレスチナ人がパレスチナ人であるということを手放そうとせず、抵抗 要するにパレスチナ人として生き続けるということが抵抗なんですよね。やっぱりその抵抗を支えてきたというのが、ウヌルワだと思うので、これをぶっ潰したい、それに代わって、今おっしゃったように、自分たちの、コントロールが効く団体という、そういう思惑もあったから、だから、殺されて非常に、激怒しているという部分はあると思います。
さらに今仮に停戦となったとしても、例えば病院、それから居住地、学校、さまざまな施設というものが壊されているわけですね。となると何かに頼らないと命をつなげない、自立ができないという環境になってしまう。その時に誰に頼りながら自立ができない生活を維持するのかとなると、非常にこう脆弱な立場に置かれてのことになる。そうなると停戦イコール平和が訪れるのではなくて、停戦というのが新たな権力の支配下に入るということにもなりかねない。この点についていかがでしょうか。
そうですね。だからこれまで、何度も破壊され、その殺戮に見舞われてきてもですね、その度に、言ってみれば頑張って再建して、そしてしかもその2018年からは帰還の大行進といって、その自分たちは故郷に帰る権利があるんだ、封鎖を解除しろという、それをガザとイスラエルの境界線のところでデモをするというような、つまりどんなに痛めつけてもガザのパレスチナ人は、そのパレスチナ人として自分たちにはもう正当な権利があるんだというその政治的な主張をやめない。で、だからもう今イスラエルは言ってみればこの10月7日の本当に奇襲攻撃ですね、それによって、多くがその犠牲になったという、それを奇貨として、逆に1948年には完遂することのできなかったそのガザの民族浄化というものをその完遂してですね、もう生き延びた、このジェノサイドを生き延びたところで彼らがもう二度とその抵抗の主体として、政治的主体として立ち上がれないような、そのまさに76年前と同じような、人のその温情に、国際社会の温情にすがらないと生きていけない、そうした難民にこう鋳造し直そうとしているということだと思います。
なるほど。となると、例えば国境からさらに追い出してキャンプ地に移動させようとしているのではないか、いやいや全く多くの人々をもっと殺そうとしているのではないか、何かの仕方で停戦となったとしても、その後統治機構というのが非常に脆弱だ、どの道を行ったとしても非常にこうパレスチナの自治なるものはすでに存在しないものとされており、さらに悪化するということが見て取れます。しかしこれまでの自治とされてきたものにも限界があり、欺瞞があった。まずはこういった認識に立つということが岡さん必要でしょうか。
そうですね、まず正しく知っていただきたいと思います、はい、そしてその上でそれを伝え、そして声を上げる、行動する、私たちにできることをする、もう全てするというのが絶対に必要だと思います。
より立体的に知りたいという方は岡さんの書籍今、はい、ありますので、はい、そちらをぜひ読んでいただければと思います、
は
い。
緊急出版されたガザとは何か、パレスチナを知るための緊急講義、ぜひお手に取って見ていただきたいと思います、はい。今日はイスラエルによるガザ侵攻、沈黙することはジェノサイドの共犯者だと訴える研究者岡真理さんと考えるというテーマでお送りをしました。岡さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。 もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。